昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでおりました。年老いた夫婦には、かつて川で拾った大きな桃から生まれた男の子が一人おりました。桃太郎と名付けられたその子は、すくすくと育ち、正義感あふれる青年へと成長しました。そんなある日、桃太郎は遠く鬼ヶ島に住むという鬼の話を耳にします。鬼、それはそれは大層邪悪で恐ろしい悪者だと聞いた桃太郎は、僕がそんな悪者は懲らしめてやると意気込んで村を出発しました。鬼ヶ島へと向かう途中、犬、猿、キジをお供に加えました。一行は意気揚々と鬼ヶ島への旅を続け、ついに一人と三匹は鬼ヶ島へと上陸を果たします。ここが鬼ヶ島か。よし、悪い鬼どもはこの桃太郎が懲らしめてやるぞ。しかし相手は恐ろしい化け物の鬼です。さすがの桃太郎も少し怖いのでしょうか。よし、キジ、まずはお前が空から偵察してこいと、キジに偵察を命じました。キジは空高く舞い上がり、島の中心部に向けて飛んでいきました。キジが帰ってきたら作戦を練ろう。そう言っていた桃太郎でしたが、キジは待てども暮らせども戻ってきません。よし、猿、お前も様子を見てこい。次は猿に命じました。しかし猿も一向に戻ってきません。おい犬、お前も行ってくるんだ。最後は犬も偵察に向かいました。しかし結局犬も戻ってはきません。仕方ない、この桃太郎が直々に出向くとするか。もしかしたらみんな鬼にやられてしまったのかもしれない。だんだん大きくなる怖い気持ちを抑えつつ、意を決して桃太郎が島の中心部に歩き始めた時でした。あれ、ずいぶんと若い男の子じゃない。明るい声とともに姿を現したのは、なんとも妖艶な鬼娘でした。身につけているのも、服とは言えないほどに露出が多く、布地は少ししかありません。胸元からは、豊かな胸があふれんばかりに揺れていますし、丸くて大きなお尻は、形がはっきりわかるほどです。なんか人間がうろちょろしてるって聞いてさ、ちょっと様子見に来てみたの。悪い鬼が女、しかも妖艶なお姉さんだったなんて予想もしておらず、思わずそのナイスバディに目が釘付けになってしまった桃太郎でしたが、よこしまな気持ちを振り払って言いました。出たな、悪さばかりする鬼め、この桃太郎が懲らしめてやる。高らかに宣言した桃太郎でしたが、鬼娘は余裕で微笑みを浮かべて、可愛らしい男の子ね。でも私たち何にも悪いことしてないんだけどね。と大きなおっぱいをあからさまに揺らしながら言いました。その姿に桃太郎が思わず生唾を飲み込んでいると、そもそも懲らしめるってどうするの？もしかして私たちひっつかまってお仕置きされちゃうのかな？あんなエッチなことやこんないやらしいことされちゃったらどうしよう。と今度はプリッとしたお尻を見せつけて、 桃太郎を挑発しました。いよいよムラムラとした気持ちが大きくなってきた桃太郎でしたが、なんとか強い心で正気を保ちました。
問答無用、覚悟しろ。
そう言うとさっさとひっ捕まえて懲らしめてやろうと、桃太郎は鬼娘に飛びかかりました。
にゃーん、捕まっちゃった。
鬼娘はいとも簡単に押し倒されてしまいましたが、不思議と余裕を漂わせたままです。
さあお縄にかかれ。
桃太郎が腰袋から荒縄を取り出そうとした時でした。
バシン。
突然桃太郎は
ギャッ
と悲鳴を上げて、鬼娘の上から飛びのいて地面に這いつくばってしまいました。
ごめんなさい、ちょっと桃太郎くんの大事なところを叩いちゃった。
なんと鬼娘は桃太郎の股間を思いっきり引っ張たいたのです。思わぬ攻撃に桃太郎は起き上がれません。
でもいきなり女の子に飛びかかってくるような失礼な男にはちょうどいい罰よね。
それでも桃太郎は股間を押さえて痛みに耐えながらなんとか立ち上がりました。このくらいでやられるわけにはいきません。
さーて、じゃあ今度はこっちから行っちゃおうかな。
そう言うと鬼娘はやっと立ち上がった桃太郎に猛然と駆け寄ったかと思うと、桃太郎の目の前でくるりと後ろを向きました。
あ、お尻
と、桃太郎が鬼娘の張りのあるお尻に気を取られた次の瞬間、
バーン
とそのお尻が桃太郎の顔面を弾き飛ばしました。なんと鬼娘は勢いよく自分のお尻を桃太郎の顔面にぶつけてきたのです。
お尻ばっかり見てるからもっと近くで見せてあげようと思って、ごめんなさい、ちょっと勢い良すぎちゃったかな。
お尻に吹っ飛ばされて再び地面に倒れてしまった桃太郎をバカにするように鬼娘が笑います。
もうお尻やおっぱいが大好きなら最初っからそう言ってくれればいいのに。
たかがお尻といえど大きくて肉欲的でムチムチしたお尻です。下手に叩かれたり蹴られたりするよりもよっぽど強烈でした。この攻撃が効いたのか頭がぐるぐるフラフラして桃太郎はなかなか立ち上がれません。鬼娘はそんな桃太郎のすぐそばに来ると仰向けになっている桃太郎の顔を覗き込みました。
くらえ。
次の瞬間、桃太郎の目に飛び込んできたのは迫りくる大きな鬼娘のお尻でした。
じゃーん、抑え込もうと思ったらこのくらいやらないとね。
なんと鬼娘は桃太郎の顔の上にどっかりと座り込んでしまいました。大きい大きいお尻に顔を覆われてしまって、桃太郎は声を上げることすらできずにむぐぐむぐぐとうめくだけです。
懲らしめようと思ってた相手にこんなことされちゃって悔しい。
そう言いながら鬼娘は右へ左へとお尻をぐりぐり動かして桃太郎の顔を圧迫します。なんとか逃れようともがく桃太郎ですが、尻肉で口も鼻も塞がれて息が満足にできません。意識がだんだんと遠くなっていきます。
あれあれ、もがいてばかりじゃ逃げられないよ。こんなにあっさり負けちゃっていいの？あ、そっか、息ができなくて苦しいんだ。じゃあほら、呼吸していいよ。よいしょっと。
鬼娘がお尻を浮かせたことで、桃太郎はなんとか息をすることができました。しかし呼吸を整える間もなく、またもや鬼娘が勢いよく桃太郎の顔の上に座りました。いや、顔に座るというよりは、お尻を顔面に打ちつけると言った方が正しかったかもしれません。
あら、失礼、ちょっと座る勢いが強すぎちゃった。大丈夫？桃太郎くん、
みじんも心配なんてしていない口調で鬼娘が尋ねますが、桃太郎はお尻の下でうめくのが精一杯です。鬼娘のムチムチの尻肉で容赦なく顔を圧迫された上に、その尻肉を打ちつけられてしまった桃太郎は意識が朦朧としてしまっています。
まだまだ意識あるようだし、大丈夫ってことかな？と、何これ、美味しそうなもの持ってるじゃん。
お尻の下で苦しむ桃太郎をよそに、鬼娘が見つけたのは、桃太郎が腰につけていた巾着袋の中に入っていたきびだんごでした。
どれどれ？あら、おいしいじゃないこれ。じゃあもう一つ。
一つ食べてみて気に入ったのか、鬼娘は一つ二つときびだんごを食べていきます。実はこのきびだんご、一つ食べると体に眠っていた力を呼び起こし、普段の何倍もの力を発揮できるという桃太郎の切り札でした。しかし、なんと鬼娘は袋に入っていたきびだんごを一つ残らず平らげてしまったのです。
あ、ごめん、ついつい全部食べちゃった。で、なんか体に力がみなぎってきたような。
もともと桃太郎を簡単に組み伏せてしまうほどに強かった鬼娘です。きびだんごをいくつも食べて何倍も何十倍も強くなってしまったら、もう桃太郎に勝ち目はありません。相変わらず柔らかな尻肉で、桃太郎は息をすることさえままなりません。絶望的な気持ちのまま、ゆっくりと意識が遠のいていくその時でした。
ぷー、やあ、ごめん。
なんと鬼娘がおならをしたのです。生暖かい空気を顔面に感じた桃太郎、呼吸の苦しさからついそのおならを鼻で思いっきり吸い込んでしまったから、さあ大変。鼻をつんざくような強烈な匂いが桃太郎を襲います。
ちょっとお団子食べ過ぎちゃったみたい。
私たち鬼はいっつもお肉ばっかり食べてるから、すごい匂いするでしょう。鬼娘は恥ずかしがりもせずに、匂いで苦しむ桃太郎を見てケラケラと笑っています。
さっきまで懲らしめようとしてた相手にこんな目に遭わされちゃったら、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、お家には帰れないんじゃない？
しかし桃太郎はそれどころじゃありません。鬼娘のおならの匂いは凄まじく、桃太郎はなんとか新鮮な空気を吸おうとジタバタもがきますが、鬼娘のお尻はびくともしません。
たまーに桃 太郎くんみたいに鬼退治に来る男がいるんだけど、どいつもこいつも弱っちいんだよね。人間が鬼にかなうわけないのに、バッカみたい。臭い匂いで目が回り、息苦しさで意識が朦朧とする中、桃太郎はお供の犬と猿とキジが助けに来てくれることを期待しました。あれ？桃太郎くんの乗ってきた小舟が海に向かって進んでるよ。よく見たら犬と猿が乗って、キジが紐で引っ張ってるみたい。あれって君のお供でしょ？お仲間に見捨てられちゃうなんてかわいそう。淡い期待すら打ち砕く鬼娘の言葉に、桃太郎は絶望を覚えました。なんとお供の動物たちは桃太郎を残して逃げ去ってしまったのです。ブブブブまた出ちゃった。そんなことはお構いなしとばかりに、またまた鬼娘が臭いおならをお見舞いしてきます。相変わらず可愛い女の子が出したものとは思えないほどのものすごい匂いです。
うわー、くっさーすごい匂い。
鬼娘自身も思わず苦笑いするほどですが、桃太郎はそれをお尻から直接鼻に流し込まれてるので、その臭さたるや比べ物にはなりません。もはやジタバタもがくこともできず、鬼娘のなすがままになってしまいました。
さーて、そろそろ本番に入ろっかな。
そう言うと鬼娘は桃太郎の履いていた袴をあっという間に脱がしてしまい、さらには大事なところを隠していたふんどしまでも一瞬にして取り去ってしまいました。
うふふ、桃太郎くんのおちんちん、なかなか立派じゃない。
下半身をあらわにされてしまい、鬼なんかにこんな恥ずかしめを受けてしまうなんて、と桃太郎は屈辱に震えました。
何今さら悔しそうにしてるの？桃太郎くん、お顔にどっかり座られておならまでかかされてるんだよ。今さらもう恥ずかしいことなんてないでしょ？
鬼娘の言う通りでした。今や桃太郎は鬼娘に完全に打ち倒されてしまっているのです。
さーて、この桃太郎くんのおちんちんからたくさん精を絞り取ってあげるね。
そう言うや否や、鬼娘は素早く桃太郎の足の方に回り込んだかと思うと、おちんちんをパクッとくわえてしまいました。何が起こったかわからない桃太郎でしたが、すぐに股間に猛烈な快感が湧き起こります。
あっという間にギンギンに固くしちゃってかわいい。
桃太郎の固くなったおちんちんを口に含んでチューチュー吸ったり、舌でベロベロしたり、しかも大きなおっぱいでおちんちんを挟み込んでるから、その気持ちよさもひとしおです。舌でペロペロ、おっぱいでニュコニュコ、鬼娘のテクニックの前に桃太郎はすっかりなすがままです。
あらあら、
さっきまでの威勢はどこへやら。すっかり私の虜じゃない。絶え間なく快楽刺激を与えられ続けて、桃太郎の頭の中はどんどん快楽でいっぱいになってしまっています。ほらほら、さっさとドピドピしちゃっていいのよ。ねっとりと絡みつくような舌使いと、左右から挟みつけるおっぱいの柔らかさ、そして時折吸い上げるような刺激が混ざり合い、もはや桃太郎は限界でした。
たくさん出た。
鬼娘の淫乱な攻撃の前にあえなく、桃太郎は大量に精液を吹き出してしまいました。
もうこんなにたくさん出して気持ちよかったでしょう。
勝ち誇ったように鬼娘が言いますが、もはや桃太郎にはその言葉に反応できるような理性は残っていませんでした。おじいさんおばあさんのことも、三匹の家来のことも、鬼退治のこともすっかり忘れて、ただただ快楽の余韻に浸っています。すっかりふぬけちゃって、でも自分ばっかり気持ちよくなって果てちゃうなんて勝手だと思わない？そう言うと鬼娘はなんと自分の下着を脱ぎ始めました。今度は桃太郎くんが私を気持ちよくして。下半身があらわになったことなんて気にも留めず、鬼娘は再び桃太郎の顔の上に腰を下ろしました。ほら、おなめなさい。見たことがない景色と陰微な匂いに、何が起こっているのかもわからない桃太郎。さあ、早く！その言葉とともに、バシンと引っ叩かれたのは、桃太郎のおちんちんでした。精子をたんまり吹き出して柔らかくなったとこを引っ叩かれたのだから、たまりません。と情けない声を出すと、わけもわからないまま、桃太郎は鬼娘の股間を舐め始めました。するとすぐに鬼娘は色っぽい声で喘ぎ始めました。
なかなか上手じゃない。
鬼娘の秘書からトロトロと流れ出す愛液にまみれながら、一生懸命に舐め続けます。
そこ、いい。
同じとこばっかり舐めてないで、ちゃんと気持ちよくしてよ。鬼娘がそう言ったかと思うと、桃太郎が舐めている陰部のすぐ近くから、ブッ、ブブブッという音とともに、霊の凄まじい匂いが桃太郎の鼻を襲いました。鬼娘はまたもやおならをひり出したのです。鬼娘の陰部を舐めさせられていた桃太郎は、どうすることもできずに、そのガスを吸い込むしかありません。なんとも言えない強烈な悪臭が漂います。 しかし悲鳴を上げて顔を背けようにも、顔は鬼娘にのしかかられてまともに動かすこともできません。
ほら、しっかり舐めて気持ちよくしてくれないと、もっともっとぶっ放しちゃうよ。
甘い口調ですが、言っていることは危険極まりない言葉。匂いで理性のかけらすら消し飛びそうな桃太郎ですが、それだけはご勘弁とばかりに、ますます一生懸命に鬼娘の陰部を舐め続けます。
奥まで、
鬼娘が喘ぐたびに流れ出る愛液の量はどんどん増えていきますが、桃太郎はもうおならを嗅がされたくないという一心で舐め続けます。時は激しく喘いだかと思うと、鬼娘の秘書から大量の愛液が溢れ出しました。
言っちゃった。
力が抜けたようにつぶやく鬼娘の声。なんとか助かったのかと思ったのもつかの間。
ブスス
ーと、漏れるような音とともに、恐ろしい匂いのおならが桃太郎の顔を包み込みました。そのあまりの匂いに、哀れな桃太郎は、
くじゃい、
と、声にならない悲鳴を上げたかと思うと、ばったりと動かなくなってしまいました。
気持ちよかった。
なかなかの舌使いだったじゃない。桃太郎が匂いで気絶してしまったことなどお構いなしの鬼娘でしたが、まだまだ鬼娘の欲望は満たされていないようでした。
今度はそっちも。
目をつけたのは桃太郎のおちんちん。もう我慢できないとばかりに、鬼娘は桃太郎のおちんちんをパクッとくわえました。するとどうでしょう、さっき射精したばかりでふにゃふにゃになっていたおちんちんが、みるみるうちに固さを取り戻していきます。鬼娘のお口にかかったら、興奮させるくらい朝飯前なんだから。なんと鬼娘はその自慢のお口で、あっという間に桃太郎のおちんちんをさっきまでのような固く立派なものへと奮い立たせてしまいました。桃太郎は知る由もありませんが、これこそが鬼娘が人の精を絞り取るために使う秘伝の一つだったのです。
また硬くなっちゃった。
そう言うと、鬼娘は桃太郎の上にまたがり、硬くなったおちんちんを自身の陰部にぬぷぬぷと埋もれさせていきます。下のお口で桃太郎のおちんちんを根元までずっぽりくわえ込んだ鬼娘は、思わず声を漏らしてしまいます。
じゃあ動くよ。
そう言って 激しく腰を上下に振る鬼娘。ひと月するごとにニュプッニュプッと陰微な音が響き渡ります。一心不乱に腰を動かす鬼娘。すでに桃太郎は気を失ってしまっていますが、鬼娘はそんなことはどうでもよいとばかりに腰を振り続けます。もはや桃太郎は鬼娘の快楽のための聖具に過ぎませんでした。なかなか硬い。ほら、たっぷり絞り取ってあげる。鬼娘がひときわ大きくあえいだかと思うと、大量の精液が鬼娘の陰部からあふれ出しました。なんと桃太郎は再び大量の精液を絞り取られてしまったのです。
気持ちよかった。
そう言いながら余韻に浸る鬼娘。もちろん桃太郎はピクリとも動きません。侵入者は散々いたぶった後に金棒で撲殺ってのがいつもの流れだけど、なかなか悪くなかったし、見逃してあげようかな。そう言うと鬼娘は立ち上がり、情けなく精を絞り取られ、気を失ったままの桃太郎を一別すると、鬼ヶ島の奥の方へと歩き去っていきました。それからどのくらい経ったでしょうか。目を覚ますと、桃太郎は自分が砂浜に倒れているのに気がつきました。なぜか裸になっていましたが、袴も羽織もそばに置いてあります。見覚えのある景色。そういえば、ここは鬼ヶ島へと向かう船に乗った砂浜です。目を凝らすと海の向こう、遥か彼方に小さく鬼ヶ島も見えます。
夢だったのか。鬼退治は、また日を改めよう。
そうつぶやくと、桃太郎は自分の村へと歩き出すのでした。もちろん腰につけたきびだんごは跡形もなくなくなっていたのでしたとさ。めでたしめでたし。